日刊深夜快速火曜版メゴ砲弾サンキューシリーズ、皆様こんばんは。秋が近づいてきました。今回担当を任せられましたマウナケアシオンでございます。そしていつものこの方です。
どうも、えのきだ新右衛門です。
こんばんは。
もう秋でしょ。
秋ですね。
はい、
もう、虫が鳴いてます。
いつ撮ってんでしょうか。
言っちゃダメ、もう本当に、朝晩涼しくなりましたもんね。
あ、そうですね、もう、ね、一月ぐらい前から涼しくなってきたんだと思うんですけど、朝晩はですね。
そうなんです、
はい、はい、大変こんなことでございます、
皆さんはこの秋の夜長をどうお過ごしなんでしょうかね。
ああ、はい、まあね、秋の夜長って別に早く寝ればいいのに、なんで秋の夜長って言うんですかね。
なんか、休みの日とか、ちょっと本当は映画とか見に行きたいんですよね。
あ、
だけど見たい映画ってあんまりなくて。
あ、全然、ね、見たい映画をチョイスしようとするから、そもそもダメなんですよ。もうどれにしようかなで見ちゃえばいいんですよ、映画なんてものは。
それやだな。
あとはほら、例えば、はい、役者さんのね、はい、この人は嫌いとか、この人だったら別にいい、見てみよう、いいって、はい、それぐらいのレベルで見たがいいですよ。
なるほどね、
だって最後に見たってはほら、これは絶対面白いに違いないって言ってワクワクしながら行って、がっくりなんてことの方が多いんですから、
なるほどですね、私最後に映画館行ったのは、マイケル・ジャクソンの
すみません、いつの時代ですかね。
いや、マイケル・ジャクソンが亡くなった時に、あった映画があったでしょ。なんだっけ、レッド・イット・ビーじゃないよ、
レッド・イット・ビーは知らないですけど
ほら、ダンスのコンサートをダンス、コンサートの、
はい、
リハーサルのやつをこうずっと撮ってたなんだっけ、もうど忘れしちゃった。
まあまあいいですよ、それを見たんですね。
それが最後だったですね、一人静かにこう泣いてましたね。
ああ、そうですか、
はい、
ああ、何でもいいかね、もうなんか、もうエロ映画だろうが戦争映画だろうが、
エロ映画、戦争映画ね、
何だっていいですよ。まあまあ今何やってるかわかんないですけど、とりあえずね、見に行くことに意義があるという。
なるほど、
だから安い時間とかありますから、
ありますけどね、
ほら、女性の場合レディースデーがあるじゃないですか。
レディースデーね、私まだレディーかな。
大丈夫です。
大丈夫、ギリ、ギリ、
ただシニアっていうのも使えます。
そっちか、
そっちの方がより幅広く、いいと思いますよ。私なんかあれですよ、ほら50過ぎた夫婦で、どちらかが50過ぎてたら、夫婦割っていうのが使えるんですよ。安くなっちゃうんですよ、2人分。
すごい。
相手が何歳であろうと。
はい、
で別にほら夫婦かどうかなんて、別にそんな、なんか身分証明書見るわけじゃないので、こっちの、年齢が分かる免許証とか、保険証とか見せればいいだけなんですよ。でそうすると安くなるので、はい、何回私キラウエ言う子とかに使われてる子とか、もういろんなやつと私夫婦になってますから、そう、映画館では。
そうなんだ、すごいな、
偽装夫婦。
いいですねそれ、
だからまあ、ね、姉さんの場合は偽装しなくてもどっちも50過ぎてますから安くなりますけどね。まあ
もうそんな番組でディスらないでくださいよ。そうなんですね。
今日はですか、そういうシニアなトークを展開
して。いやいやいや。私新しいテレビを買って、その中には YouTube。
なんかでかいテレビを買ったとこがあってますよ。
50の。はい。
で、50インチ。
はい。
びっくり、50のってから50歳になったからテレビ買ったのかとか。
いや、そこで超えてますね。はい。すいません。
50インチ。
そうなんです。その中に Netflix ってあるんですよね。
はいはい。なんかですね、インターネットで見れるやつですか。
そうですそうです、でもその枠、そのフィリックスの中のものだけしか見れないので、
はい、
だからそこからチョイスして見るんですけど、
でも結構あるでしょ、種類は。
ありますあります。
古い映画だとか、あるいはテレビもありますし、あとネットフリックスの場合はオリジナルの番組が多いので、
ありますね、
うん、他で見れないやつが結構ありますから、うんうんうん、まあ、それは好きかどうかっていうのもありますけどね。
そうですね、
うん、いいんじゃないですか。うちも先月までは見れたんですけど、うん、タダで、
はい、
タダで見てたんですよ。シャワリで
いいなそれ
それでそれちょっと移動になっちゃって、左や妹が、
うんうんうん、
でタダで見れなくなっちゃったですね。
そうですか。
残念なことでそれ以降見てませんけど、うん、金払えって話ですけど払うほどじゃない
そうそうそうそう、まあちょっとまあこの1ヶ月お試しなんでいろんなの見てみようかなと思って、今ウォーキングデッドっていう、
ゾンビじゃないですか。
ゾンビのやつですよ、あれいつぐらいに撮影して撮ってるんですかね。最近だと思うんですけど、
すみません、それ私見てないので、はい、分かんないんですけど、
特撮なんだろう、ゾンビ加減がすっごいリアルで、でもう15歳以下は見れないんですよね。
はあ、ははあ、
うん、
はあ、ゾンビね。
そう、すごい顔を潰すシーンだとか、
はいはい、
思いっきりこうリアルに映って、
ああ、
もうものすごいもうぐっちゃぐちゃなんですよねもう気持ち悪くてしょうがないんですけど、
つい見てしまう。
でもつい見てしまう。もう続きが気になる。
ああ、
はい、
相変わらずあれですか、ゾンビがこう人を襲ってこう人に噛みつくわけですか。
そう肉を食らう。
ああ、
で脳みそを一発
バーンって
やると完全に死んじゃうんですけどね。
よくわかんないですよね。
わかんないですよ、ね、
どうしてそういうルールが出来上がったのかは、ゾンビのそのレギュレーションが俺にはよくわかんないですけどね、日本でもゾンビ映画が流行ってますけどもね、
流行ってますね。なんかカメラを止めるの、
まあ、あれに対抗して私もちょっと作ろうかなと思う、
あ、いいですね。
日本ではゾンビってことは絶対ありえないんですよ、まず。
ありえませんよね。
みんなすぐ没しちゃうんですから。
そうそう。そう。
だから、一番簡単なのは、年寄りが、まず年寄りが瞬間的に一瞬でみんな死ぬっていう、ルールにしちゃえばいいじゃないですか。何かこう宇宙から光線が降りてきてですね、はい、で人間50、60になると、特殊な酵素が多分出てるはずなんですよそこにその光線が反応してですね、毒素に変わって 瞬時に年寄りだけが死ぬんですよ、なぜか。
あら、
ハッとで死ぬけども、そのままゾンビになるんですよ、生きたまま。だから自分は死んだことに気づいてない。
気づいてない。
はい、ただし何か知らないけど人を襲いたくなるわけです、何か知らない、脳みそに作用して、
はい、
でこう年寄りがズズズズズズズッと集まってくるっていう、これただそこら辺の年寄りの映像を遠くから撮って重ねるだけでできちゃうじゃないですか。でこう老人ホームとかも遠くから撮っとれば廊下とかで老人が歩いてくる映像とかをこう撮りためて、それを重ねるだけでできちゃうんですよ。これすごいアイデアだと私は思ってるんですけどね。
いやでもそれ出演してる、映していいんですか。モザイクをかけなくていい。
かけりゃいいじゃないですか、モザイクを全部。モザイクのかかってるそういう、これはもうゾンビだと。ただ年寄りを普通に自然に映してるだけなんですけど何のお金もかかんないじゃんこれ
かん
そこら辺で熊本なんて県軍商店街行きゃいくらでも年寄りいますからね。
いるいる、
あそこで1日カメラ回すだけでもう1本撮れちゃいますから、
夜でもいますもんね、夜な夜な歩いてる人で、ね、フラフラしながら
ずずって、それにおどろおどろしい音楽とそれでこう年寄りがこう歩いてくるところキュッとこうアップのところを狙った瞬間にキャーっていう顔を入れればもうできちゃうでしょ。
いやもう想像しちゃう、面白いですね。
こっちはこうこうね、マイクを止めるなっていう、
いいねそれいい。
そういうゾンビの取材をしていたラジオ取材班が出会う衝撃的な事実という ね、
いいですね。
もうこれですよ。
もう決まり、
パチモノでいきますよ私は、もう、
もう決定ですね。
いや分かりませんけど
いやでも師匠すぐそれ脚本できちゃうでしょ。
脚本いらないでしょ。
いらないですか。
これ脚本いらないですよ。
バババッと撮ればいい。
もうすぐ撮れます。
すごいそれ、面白いですね。
もう全然お金かかんないですよ。
うん、師匠のその観点がやっぱ全然違う。
いや
見るところが違う、
ね、昔から私ゾンビに、ゾンビ映画とか好きなんですけど、
はい、
やっぱあれはほら西、あくまで西洋のものだと、あれをこう日本国内に入れてはいけないという、ゾンビ鎖国主義者ですから私は。
なるほどゾンビ鎖国主義者、
日本はやっぱゾンビはありえないですから、
そうですよね。
科学的にその、ね、T ウイルスとかで死んだやつがとかっていうのは分かるんですよ、なんだっけ、はい、 バイオハザードみたいな、はいはい、ああいうのは分かるんですけど、うん、ゾンビはちょっと違うだろうなと思うので、う
ん、そうですよね、
まあまあ、まあ、でもいいんじゃないですか、うん、ネットフリックスで、うん、
ちょっと面白いですね。
まあまあ、あ
の話の展開がやっぱりなんか昔のものと違って、この先ちょっと予想しちゃったけどって言ったら全然違った方向転換で、
まあほらあれは緊張と緩和なわけですよ、うん、基本ホラーものというのは。 それをこう緊張の後に緩和が来るだろうとホッとさせるかなと思って、
う
んうんうんうん、でも緊張が続くとか、
そうそうそう、
で緩和緩和緩和緊張とかっていう、
そうですそうですそうです、
そのなんかまあ駆け引きなので、
駆け引きですかね、
だから、作り手としては面白いですよね。
うん、
もうだからああいうホラーものとかの現場とかってめちゃくちゃ楽しそうなんで。
うんうん、あ、そうですか。
楽しいですよ。いろんなこう顔をこう、作ってみたりとか、うん、もうあれウヒャヒャウヒャヒャ言いながら作ってると思うんですよ、あれ現場で。
うん、
もう
そのエキストラの人たちもすごいですよね。痩せてる人から、年寄りから太ってる人から、みんなそのゾンビメイクですよ。
ああ、日本で最初にゾンビの映画が公開になったのが1978年ぐらいなんですけど、
78
年、ジョージ・ロメロかな。それで、はい、それでその時に日本でそのゾンビという、はい、それまでゾンビ映画っていうのが日本ではなかったので、
なかったですよね。
クリーチャーっていうかその怪物が出てくるっていう類のものはあったんですよ。死人が動くとかってなったけど、はい、そのゾンビというのが大量にこう出現して人々を襲って、で、ショッピングモールに逃げ込んだ人々をこう取り囲むみたいな映画でしたけど、でそれをその日本で公開するときにキャンペーンで行われたの、何が行われたか知ってます？
キャンペーンで、
これね、日比谷公園かどっかだったと思いますけど、アングラ演劇というか舞踏集団、踊る人たちですよ、はい、体中白塗りに塗って、はい、ふんどしだけつけて、男も女もほぼ全裸に近い状態で白塗りで踊る大ラクダ館というのがいて、その大ラクダ館の人たちが汚いゾンビの格好してただんで、公園を練り歩くっていう、これが日本で初めてのゾンビイベントです、これが。
なるほど、
中にマロアカジとかいたんじゃないですかね。多分いたような気がするんですけどね。まあまあそういう。
そうなんだ。私が16。
私中学生でしたね。
ああ。
どのくらいか。東方プラザかオリオン座かどっちかで見ましたね。熊本。
あ、でも見てるなそれ多分。
同時上映は確かブルース・リーを探せじゃなかったかなと思ってるんですけど。
ブルース・リーを探せ。何だったっけ。
もうクソつまらない映画。もう涙が出るほどクソつまらない映画だった
んです。私鼻水出ちゃった今。そうなんですね。
あそこら辺からクソつまらない映画が好きになっていくという、
なるほど。ちょうどそのぐらいですよね。エクソシストみたいな。
エクソシストもうちょっと前です。
もうちょっと前でしたか。
もうちょっと前です。リンダ・ブレア。
そう、リンダ・ブレア、怖かった。2回並びましたからね。
あ、そうですか。
はい、
私映画館であれ見た瞬間にプッて笑っちゃったんですけどね。
え、なんで？
こう首が1回転とかですよ。
ああ、そうですね。
背中向きに歩くやつと、四つ足になって歩くやつとか、
そうですね、
なんかあの撮影現場のご苦労が忍ばれて、
もう2回目見た時にちょっと冷静に見たら、ちょっと笑いそうになりましたけど、
あんまり映画で私怖がらないんですよね。笑ってしまうという、なんかこう、
なんかどういう仕組みになってるのかっていうのをすごい気になって見てました。
嫌だったのはサスペリアかなんかだったと思いますけど。
あ、サスペリア。
天井からウジ虫がポタポタポタポタ落ちてくるのが、あれは気持ち悪かったです。
あれ気持ち悪いですよね。顔にこう、
まあ、今だから言いますけど、昔本当にそれ経験したことあるんで、屋根裏に、あれ猫かなんか知らない人死んでて、でそこに、それがその隙間から天井からポタッポタッと落ちてきたことが本当にありましたね。ルネリで。
ルネリで。
ありました。あれは2006年の出来事でしたね。
最近ですね。でも
2006年、ルネリに入って1年後ぐらいだったんです。
12年ぐらいですね。
天井でザザッザザッと動くんですけど、これは多分その大量のウジ虫がこう猫か何かの死体にこうたかってザザザッと動くウジの音を僕は聞きました。
ウジの音、ウジの音。
もう裸足の喧嘩これはと思いましたよね。 だからそういうのを経験すると映画より実際の方が怖いことが多いので、
怖いですね。うん、確かに、
今日なんですか、あのネットフリックスなんですか、ホラーなんですか。
両方ですね。
あ
いやそうなんだ。いや宇治はちょっと勘弁ですね。
でもネットフリックスだと、あの、はい、深夜食堂とかもオリジナルで今やってるでしょ。
深夜食堂、
小林薫の。
ああやってますかね、
テレビシリーズだったやつが、あの、うん、ネットフリックスのオリジナルになっちゃったんですよ。
あ、オリジナル、
だからネットフリックスだけでしか見れないやつになって
ます。
だからそれ
も面白いかもしれませんね。
あのオリジナルのドラマとかにも力入れてるんで、だからあれなんだっけ、野武士のグルメとかもネットフリックスでしたからね、竹中直人のやつ。
はいはい、竹中直人のですね、あ見てみよう、またちょっとハマりそうですね。
まあぜひお金を払っていただいて、
ね、いこの1ヶ月間の無料の間に、でも続きがやっぱりかかっちゃいますもんね。
まあ逃げられないと思いますよ、そういうの。
逃げられないんだ、
そっか、お気をつけくださいね。
ありがとうございます。
Amazon プライムとかもいいみたいですよ。
あ、それ
他にもいっぱいありますから、
もう
言わせが、そういうサービスをこう使っていただいて。
いいですね。
YouTube でも金さえ払えば映画とか普通に見れますからね。
YouTube でお金を払って映画を見る、
はい、
どうやってですか。
課金されるんで、
はい、
でそれはあのクレジットカード決済とかいろいろありますけど、
は
あ、だからレンタルビデオ屋に行くより簡単じゃないですか。
なるほど。
まあ値段がちょっと高めかな、その1本あたり300円とかしちゃいますけど、まあ、
まあ借りに行く回数手間が半分受けますよね。まあ
今見たいなっておると瞬間に今
そうですよ、ね、
っていう時なんかは便利なので、
そうそうそう、
私も時々それで見ます。
あの
見ます
。あ、そうですか。
あのレンタル屋に行ったってない時あるじゃないですか、
そうですそうです、貸し出して、
でそれ考えたらもうそっちの方が早いなと思う。
そうですね、
まあ便利な時代で
本当にいいこと聞いちゃった、はい、
ご利用いただければ、
皆さんもぜひご利用なさってください。
FMC 購買部の検索窓を経由してやっていただけると、
それがいいですね。
数円は入りますね、うちに、
よろしくお願いいたします。
今いろいろ売れてるんですよ。
すごいらしいですね。
あのぶっちゃけ何が売れてると思います？ここだけの話。
え、なんなんですか？
あのですね。
なんですか？
米。
米
米が売れてる。
なぜに、どこの米、どこさん。
各地のいろんな美味しいお米が安く手に入るんですよ、送料無料で。
そうなんですか。
はいはい、でそれをあの検索窓で検索してたりして、あの FMC 購買部の、
ちょっと私もそれ買っていいですか。
でとりあえずお試しで5キロぐらいだったらいいじゃないですか、10キロだとね、もしあの、食べきれないとかってあるけど、5キロぐらいのやつを買って、でそうするとあのうちにもあの手数料がチャリン、
あ、いいですね、
本当に。
いや、ぜひちょっと買わせていただきます。
今度あれ全部ラインナップ全国の米に変えようかっていう、あのもうあの米の FMC とかっていう名前に変えようかなとちょっと思うぐらいの米は確かにみんな食うからな。
そう、確かに大事。
もう本も
大事ですよね。
まあ大事ですけど、本はほら、好き嫌いあるけど、米は好き嫌いあるって言ったってやっぱみんな食うですからね。これはこれはやっぱなるほどなと思って、ちょっと今データを見ながら勉強になったんですよ。
そうなんだ。もう笑いが止まらないんで、
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次のコーナー行っていいですか。
どうぞ。
失礼します。はい、明日10月3日です。誰の誕生日でしょうか。モデルで女優の海老原由里さん、海老原さんですね。1979年生まれ。それから石田ひかりのお姉ちゃんです。女優さんの石田ゆり子さん、1969年生まれ。女優の星野智子さん、1957年生まれ。お誕生日おめでとうございます。そして明日お誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。ドイツ統一の日、1990年のこの日、東西ドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共和国が誕生しました。ベルリンの壁が崩壊してからわずか11ヶ月後のことだったそうです。そして大分県別府市から熊本県阿蘇郡一宮、50キロの九州横断道路山並ハイウェイが完成した日でした。以上、誰の誕生日と何の日をお送りいたしました。明日は水曜版です。お楽しみになさってください。師匠、今日もありがとうございました。長くなっちゃいました。 ではまた来週です。おやすみなさい。